はい、ローマ人への手紙の2章ですね、午前中に1節から16節までを見ましたですね。午前中いらしてなかった方はぜひですね、夜にはアップされますので、ビデオがですね、ぜひ見てくださいですね。その続きの17節から見ていきたいと思います。パウロのこれまでの福音についての、福音の中に神の義が掲示されているって言ってましたけど、その神の義について、異邦人の中で起こっていることについて見ていったんですね。ちょっとずつユダヤ人の話をしてるんですけれども、主に異邦人のこと、最初はもう全く聖書に関係なく生きている人たちについて、そして今朝学んだのは、比較的人間的には正しく生きているような人たちですね、そういう人たちのことを念頭に置いてパウロが話していました。そしてついにですね、パウロは自分自身もユダヤ人であり、パリサイ派の人だったんですけども、そのユダヤ人たちについて、語り始めます。17節の冒頭に、あなた方自らユダヤ人と称しって書いてますね。で、ユダヤ人について知るときに、単に血縁がユダヤ人という意味合いに限らないんです。いいですか？このユダヤ人というときに、単に血縁がユダヤ人の先祖を持っているに限らないで、ユダヤ教を有している民族っていうふうにも意味合いとしてあるわけなんです。ですか？ユダヤ教の中では、すべてのユダヤ人は救われるというのが基本的な考えにあります。すべてのユダヤ人は救われる、自動的に神の国に入るんです。ですから彼らは自分が民族であることを、自分がユダヤ人であることに誇りを持っています。でも聖書では、そのようなことはユダヤ人だけ、このユダヤ人というだけで救われるということはないこともはっきり書いてる。ユダヤ人とて滅びることがね、この神は警告しておられるんです。覚えてますか？バプテスマのヨハネが、このバプテスマを授けているときに、やってきたパリサイ派とサドカイ派の人たちですね、に対して、マムシの末よ、あなたたちは神の怒りから免れることができると思っているのか、アブラハムの末だとね、子孫だと言って思ってはならないと、この石ころからでもアブラハムの子孫を作ることができるのだと、もう粉砕した、その彼らがそのユダヤ人であるから救われるんだということを、もうその時に粉々に砕くような説教をしたわけですね。悔い改めなさいという説教でした。でですね、ユダヤ教の中では割礼がユダヤ人であることの印になります。なぜかというと、彼らの父祖であるアブラハムに対して、神がご自分の契約の民として男子の奉仕に割礼を施すことを命じられたんです。あなたの子孫によって祝福されるという命令があって、その子孫というのは子種、いわゆる精子ですね、によって祝福されるというので、そのシンボルであるその男性の精子のその奉仕を切るという割礼ですね。それがユダヤ人であることの印であり、立法の中でも8日目に生まれてきて赤ちゃんの男の子に施しなさいということなんですね。この割礼がユダヤ人であることの印、そしてあと律法ですね。律法というのをね、これね、ヘブル語で覚えておくといいですね。トーラと言います。トーラ、トーラはですね、こよなく彼らは愛しています。で、私たちが聖書を神の言葉だと信じています。キリスト者信じてますけれども、ちょっとね、ちょっとその愛し方がなんていうのかな、尋常じゃないんですよ。これユダヤ教のシナゴーグに行くとですね、これ巻物があって、こう巻いてあるものですね。これもともと巻物じゃないですか。で、巻物があって、でその巻物がですね、その回収の中をこう回る、巡っていくんですよ。こうね、こう、そしたら接吻するんですよね。接吻でも直接接吻するんじゃなくて、こう手でねやったりして、もう本当に 御言葉を文字通りその書いてあるものを愛していくということを行ったり、あと入り口にはですね、なんて名前だったっけな、忘れたけども、この、こう棒みたいなのがこうあの戸口に貼ってあって、でそれも御言葉を表してるんですよね。でそこにもこう、こうやってキスするっていうね、そういう感じで本当にこのトーラをその愛してやまないこの割礼と律法というのはユダヤ人がユダヤ人であるゆえの根拠となってさえいるんです。でこういう背景を持って福音書をねもう一度読み返してみると、イエス様が何に対して語っておられるかがわかるんです。イエス様はこのように律法を愛しているそのユダヤ人に対して、あなたは必ずしもこれ守りを行ってないよねっていう話をしてるんですね。でユダヤ教の中ではその律法トーラを守るために、いろんなこれを守るためにはどうすればいいのかっていう解説書があって、当時は口で伝えられたミシュナーっていうのがあって、でそれをこう枠組みっていうのをこう作っていくんです。これをやったらあの違反で、これをやったら OK だって言って、であまりにもその愛してるからこれについての議論があって違反してるか違反してないかって話になってくるんですよ。それでイエス様は神の戒めをないがしろにして人の教えをただ教えとして伝えているだけであるとイエス様が語ったのを皆さん覚えていますよね。でこのようなメンタリティっていうか、このような考えがユダヤ人の中に非常に強くあってですね、イエス様を信じたとてまだ離れられない人たちもいたわけなんです。なのでパウロとバルナバがアンティオキアの教会で教えていた時に、エルサレムユダヤの方からやってきた人たちが、あなた方は割礼を受けなければ、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ救われないと言っちゃったんですよ。そこで彼らはこれはまずいということで、エルサレムに行って決着をつけるためにこの議論っていうか会議を開いたわけなんです。でそこでペテロがパウロが言っていることに同意して、あのコルネリウスの話をしたんですよね。彼らはローマの百人隊長で、もちろん無割礼ですよ。そのユダヤ人ではないわけなんですよ。その彼らがペテロが話している福音の言葉聞いただけで聖霊のバプテスマを受けたんです。それを見てペテロはこう言いました。使徒の15章の8節から10節で、人の心をご存知である神は私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも追い切れなくなった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか、ということで、律法の首輝きを私たち自身が追い切れなかったのに、神様が心を信仰によって清めてくださったのだから、ね、受け入れるべきではないかということを、このペテロもパウロと同じように話したわけなんですね。で、まあ、こういうことでユダヤ人の問題についてですね、この神の義とユダヤ人との間、ユダヤ人というのと神と義の間にある問題についてパウロはこれから論じていくんですが、ともするとですね、異邦人である信者である私たちも、異邦人の信者である私たちもともすると当てはまる問題なんです。何か神の言葉にある真理と知識を持っていることが、もうまさにね、こうやって私聖書持ってきてるもんっていうのはまあ典型的だけど、まあ、別にそれに限らず聖書の知識と真理を持っていることそのものが誇りとなっているということで、それでもう神の前に無意識のうちに正しいと認められているというような枠組みを作っちゃってるということですね。そしてもう一つは、外側の行い活動とか儀式ですね、ある人にとってはバプテスマ、ある人にとっては何だろう伝道、ある人にとっては何か分かんないけど、いろんなキリクリスチャンっぽい ね、動きをしていることそのものが何か自分が正しいことをやっていて、そうそれをなんかやってない人はもう地獄行きみたいなね。でそういうふうに形でやってっているという内面がおろそかにされていくっていう問題が出てくるわけですね。でこれをねじっくりと見ていきたいと思います。17節です。あなたが自らユダヤ人と称し律法を頼みとし神を誇り御心を知り律法から教えられて大切な言葉をことをわきまえているならということですが、ユダヤ人という名はイスラエルの十二部族のうちの一つユダ族から、ユダ部族から出てるんです。で聖書にはヤコブの新しい名がイスラエルだとこの付けられまして、そしてあとね同じ人たちではね、あの同じ人たちなんですけど呼ばれ方としてはヘブル人というのもありますね。だからユダヤ人、イスラエル人、あとヘブル人。ヘブル人というのはもともとはアブラハムがユーフラテス川を渡ったっていう、この渡るというのが派生してあのヘブルっていうふうになっていきましたですね。神の約束に従って、このカナンの地に行ったっていうあれがヘブルっていうね、そこから、このヘブル人、まあ、みんな同じ人たちなんですけれども、ユダヤ人という言葉が使われるようになったのはバビロン捕囚ですね、イスラエルの人たちが、バビロンに捕らえ移されて、で主にユダ部族の人ですね、またベニヤミンもですけど戻ってきたんです。70年後にですね、で戻ってきて、あのエズラ記などに、あとネヘミヤ記もそうだけれども、この書かれてますが、エズラが学者、あれが 初の律法学者ですね。エズラが律法を読み、そしてレビ人が教えていって解き明かして、そしてもう二度とですねこの昔の、偶像礼拝の罪を犯してはならないと、そして他の異邦人と、あのソロモンが失敗したように結婚してはならないという、もう二度とこういうところに戻らないという決意のもとで律法を中心にして、生きていこうと、経験に生きていこうという運動が起こったわけなんですよ。でその先々にパリサイ派が出てきますですね。でそういうふうなところからユダヤ教が始まります。ユダヤ教、そういう時からユダヤ教って言われるようになります。だからユダヤ人と称すると律法を頼みとしているって、これもだから連結してるんですよ。律法を頼みとしていて、そしてヨハネの福音書は特にユダヤ人っていうふうに言ってるんだけど、一般の全体的なユダヤ人の話をしてるんじゃなくて、宗教指導者のことを言っている、つまり律法を頼みとする、教えている、そのような人たちをユダヤ人っていうふうに呼んでいるわけなんですよね。でユダっていう言葉、最初のこのユダヤ、あの、ヤコブの息子の一人ユダですね、ユダという言葉は神を褒めたたえるという意味合いがある、意味があります。神を褒めたたえる、だ律法を持っていることを自負して神を誇っていると言ってるわけですね。でね、これからパウロが話すのは、ではあなた本当にユダヤなんですかと、ユダなんですかと、神を崇めているにふさわしいことをしていますかという問いかけなんですね。律法があるので神の御心意志も知っていて、律法から大切なことも知っているけど、行いは伴っていますかと言っているわけなんです。弟子たちにイエス様言われましたよね。マタイの23章の3節で、ですからあなた、彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい、しかし彼らの行いを真似てはいけません、彼らは言うだけで実行しないだけしないからですと。言うだけで実行しない、誇りに思ってる、その知識がある、御心を知っているけれども実行しない。だからこれがキリスト者、クリスチャンにも当てはまる。でアンティオキの教会でキリスト者と呼ばれるようになったんですけれども、もともとの意味は小さいキリストです。つまりあいつヤソだよっていうのと似てるんですけど、あいつイエスみたいだっていう感じですね。キリストみたいだ、それほどイエス様に属根になってて、イエス様のように歩んでいこうとしてるのが、そのちょっとこう、 ちょちゃちゃ入れて、なんだこの、からかってるようなね人たちにもよく見えていたんですよ。なのでキリスト者と呼ばれるわけですけれども、これを花にかけるっていうのかな、これをですね頼りにしちゃって、私たち、クリスチャンだからっていうことでね、花にかけてね、こう誇りを持って、悪い意味で誇りを持っていたとしたら、同じ過ちを繰り返すということなんですよね。で次に19節です。また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているならとあります。聖書がなくてもですね、1章の学びでやりましたが、自然であるとか、あとは2章の学び、午前中学びましたが、良心ですね、一般的なもので真理と知識はある程度与えられているんですけれども、全然この特別な啓示、神様の啓示である聖書がなければ具体的なところまでがわからない。特に救いですね、御子による救いっていうのも本当にわからないですよね。でそれが示されているわけなんです。でこれをしっかりと知り、他の人々を教える働きをしているのが、いわゆるラビ、ユダヤ教の教師であります。でここでね、こう書いてある、こう自分たちをどう評価しているかっていうのを書いてるじゃないですか。目の見えない人の案内に、闇の中にいる者の光とかね、こう自分は見えていて他の人は見えていないっていう前提があるんですよ。わかります？ここ書いてあるので、次に愚かな者の導き手、幼子の教師っていうのは、私には知識があって、 あなたたちにはまあ、愚かって言ってるからないよねって、この前提で話、まあ、聖書にねこれ一つ一つ出てくる言葉なんですよ。このイスラエルがあなたが、イスラエルあなた方は光になるってねとかね書いてはいるんですが、なんか一種高ぶりが見えるでしょ、ここに高ぶりが。私は知っていてあなた方は知らないとして教えていくということですね。でこれね、キリスト者にも起こるし、教会にも起こるわけなんですよ。ね、クリスチャンに伝道するしようとする人たちまでもいますからね。で、そうですよ、本当にいますよ。グレッグ・ローリーっていうね、伝道集会、大きな伝道集会やってる人がいますけれども、この前彼のビデオを見たら相当頭にきてたっていうか、彼がその伝道集会で来る人たちに行くなって言って教えている人たちがクリスチャンで出てくるんですよ。自分たちが知っていることがあって彼らは知らなくて、グレッグ・ローリーはそれを迷わせているっていう前提でやってきて伝道しようとするんですよ。で第一ヨハネを今平日の学びで学んでいます。でそこでグノーシスっていうのは知識っていう意味です。グノーシス主義の彼らを反キリストとヨハネは呼んでいるんですけれども、神がイエス様が神の御子であると信じているものは神から生まれたものであるというふうに書いてあるにもかかわらず、私は神を知っている、あなたたちはまだ開かれていない、暗闇の中にいると言って、教会の中でそうやって分けてって、そこから教会から出ていった人たちの話をしてるんです。私は神を知っているって言って、でヨハネは反論しています。罪を行っている者は神から生まれていないってはっきり言ってます。神を知っているならば命令を行うはずで、その命令とは兄弟を愛することだって言ってるんですよ。でこうやって、教えていくところにある、まあ、高ぶりがここにあるんですね。そして21節です。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像意味嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですかと、まあ、原稿不一致の話をしています。一番大きな問題は自分自身を 教えていないことなんです。神から語られることはまず自分に対してなんですよね。自分に対してなんです。神に語られて戒めを受け正されて、その正しい道に歩む訓練を受けていて、聖霊の力によってキリストの似姿に変えられていくことによって、初めて神の権威が与えられていて、自分が教えることに力が与えられるわけなんです。イエス様のミニストリー、宣教ってみんなそうでした。イエス様があなたは息子よ、子よ、あなたの罪は許されたっていうふうに中部の人に言ったでしょう。何言ってんだよって心の中でパリサイ派の人たちは思ってたけれども、そこで子には罪を許す権威があることを示すためにって、そういうの立ち上がらせたんですよ。力があったんです。このようにして、この自分が変えられるということ、この言葉に力があるということ、変えられるということがこの明らかにされて初めてですね、この自分の教えていることに力があるということ、権威があるということが分かるわけなんですよね。ところが知識と呼ばれるものが突出していて、自分に人に教えながら自分自身はそれを行っていないということが起こるんです。本当にこれね、ユダヤ人の問題だったんだけど、異邦人である私たちキリスト者にも教会にもよく起こる問題なんですね。その知識を持っていることによって、何かそれを持ってない人たちに、まあ教えなきゃいけない、まあそうなんだけど、まず自分でしょっていうことなんですよ。まず自分でしょって。そしてイエス様のように変えられていっている中で、周りの人が、あ、本当に力があるんだなって、イエスの教えて力があるんだなっていう証になっていかなきゃいけないのに、それも教えてっちゃうんですよ。なので変えられてないまま教えてるもんだから、盗むなと説きながら、自分は盗むのですかと。で、イエス様は律法学者パリサイ人にこう言いました。マタイの13章の13節、お前たちはヤモメの家を食い潰し、見栄のために長い祈りをしていると。結局献金ですよね。そしてヤモメからもね、献金をね無理やり取っていたんですよ。ヤモメですよね。そしたらそれはもう、ある意味盗みと似てますよね。そして勧誘するなと言いながら自分は勧誘すると。でマラク書を見るとですね、結構こう目に見えない形で上手に勧誘してる祭司たちの姿が出てます。それ何かというと、他の女がねできたんですよ、好きだなと思ってるので、離縁するんですよ。離縁で、モーセの言葉でしょ、離縁状を出しなさいってね、気に食わないことがあったら、あれ使って結局他の女のとこに行って、もう妻子の家系の女の人を捨てて、異邦人の女だったかな、書いてあって、でそれ離婚してるんですけど、もうそれ罪だと。でこれはっきり言って会員の罪で、イエス様もこれは会員の罪を犯してるよってこうおっしゃったわけですよね。で次に、偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るっていうのは、偶像はめちゃめちゃ避けている。でも神の神殿に捧げるべきものを捧げないで貪っているっていうことです。これもマラキ書に書いたんですけども、3章の8節で、人は神のものを盗むことができるだろうか、だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか、10分の1と奉納物においてだ。だから一生懸命ね、この偶像は避けるんですよ。あ、これは偶像だ、これは偶像だ。まあ、ユダヤ教の場合はもっとクリスチャンたちよりも厳しくて、例えばこの写真とか掲げるのもね、こうなんかやばい、写真撮られるのもあんまり好きじゃなかったりしますね。こう像というものを嫌いますね。でもクリスチャンでもね、あ、これダメだ、あれダメだ、これダメだ、あらあらとこうやってやってるうちに、で神様に捧げましょうって言ってるのに、いやいやいやって言ってね、自分のうちに取っておこうっていう、このむさぼりですね。自分のやりたいことをやっていくむさぼりがあって、でこの最初にはそのむさぼりこそが偶像礼拝だとパウロが言っていて、 結局言ってること、教えていることとやってることが、ちぐはぐになっている。やってはいけないと言っていることを自分自身がやっているという問題があるわけです。で、22節、律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。律法を誇りとしている人たちが違反すると、律法を授けた神ご自身が侮られるわけです。神は正しい行いのない儀式を忌み嫌うことさえします。ゆえにですね、律法を誇りとしているがゆえにですよ、その人たちがちぐはぐなことをやっていたら神様の名が汚れるから、もうやめなさいそのことって言ってる場面まであるんです。イザヤ書の1章の13節で、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、香の煙、それは私の忌み嫌うもの、新月の祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。これとても悲しいことですよね。非常に熱心な人たちによってむしろ神様の名が侮られるということですが、事実その熱心さが何ていうのかな、間違っちゃってるよね。神の義に基づいてない。ゆえに、怒ってしまっている。で、この時に侮られ、この侮られているのはね、異邦人の間で、神の名を知らない人たちの間で、このバカにされるっていうか侮られていくわけなんですよね。彼らの神ってどうなのかねっていうことになって、これがキリスト教会でも同じことが言えるんですよね。信じてない人たちが、ですか、信じてない人たちが本当に神の言葉とか福音に対してつまずいてるならまだそれは本望なんですよ。ですね。けれどもキリスト者だと言っている人たちが福音そのものから逸脱しているような行いをしている時に、なんだよ教会はって言ったら本当に不名誉なんですね。悲しむことです。神様の名が侮られてるんです。25節、もしあなたが律法を行うなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。これからね、割礼の話します。今までは律法の話だけど、次に割礼ですね。割礼はさっき言ったようにユダヤ人であることの印であり、神の国に入ることのできる確認になるんですけれども、あるユダヤ教のラビがこう言いました。割礼を受けた者が救われないということはない。必ず救われるということです、割礼を受けたらね。そしてアブラハムは地獄の門に立っていて、割礼を受けた者たちが誰もそこに投げ入れられないことを確認している。これだ、つまり何かって言ったら、アブラハムがね、こう地獄の門にいるんですよ。で、地獄に行こうとする人で、え、割礼受けた、ダメダメダメ、はい、大丈夫大丈夫、はいはいはい、私止めるから、はいはい、天国の行って、天国の行って、でこうやってるっていうふうにこう言っているぐらい、その割礼そのものがね、その救いを保証しているということを考えていたんです。けれどもパウロはここで割礼のもともとの意味はですね、その確認なんです、印なんですね。つまり伴うもので、事実神との関係がある人が外側で確認をしていくということ、まあ、これ分かりやすく言うと結婚と同じですよね。この結婚、本当に結婚を決めた者たちが承認する者たちの前でですね、承認の前で契りを結ぶわけで、結婚式ですよ、契約を交わすわけです。それと同じで、全くそういうつもりないのに24時間屋根の下にいてもですね、なんで家庭内離婚という言葉があるようにね、そういう状況でやったら意味がないわけでしょう、その契約についてね。それと同じようなこと、ある割礼には律法を行うなら、その神の民となっていることが律法を行っているということで示されているならば価値があるけれども、もし違反しているんだったらば無意味でしょと、これが割礼が無割礼になったのですという、その 意味なんですね。印であるということ、印っていうのはその確認の印というか、確認しているに他ならないんです。で、割礼のその表彰っていうのはその表しているのはですね、男子の包皮を切り取ることによって刺激に対して感覚を持つわけなんですね。この皮膚によって鈍じゃなくて刺激があるから感覚があるわけですよね。トイレと同じように心が神様の心がね、この清められて神様の声が聞こえるようになっている感覚があると、無感覚になってないと、神様の言われていることがこの聞こえるようになっていて、それが割礼の本来の意味なんです。なのでモーセがイスラエルのために申命記の10章の16節で、あなた方は心の包皮に割礼を施しなさい、もううなじを固くするものであってはならないと、こう言ってるわけなんですね。で、26節です。ですから、もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも、律法を守る人が律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。興味深いですね、この表現が。無割礼っていうのはこれ、異邦人のことです。異邦人が体は割礼を受けていないままで、ただ信じて心が清められて神の言われることを聞いて守り行っているのであれば、それこそが真実の割礼、心の割礼を受けていることをであって、まさに割礼を受けているのとみなされるのではないかっていう方、コルネリウスですね、まさにそれだったじゃないですか。ペテロの語る言葉を信じただけで聖霊のバプテスマを受けて、ですもちろん無割礼だったでしょうけれども、割礼とみなされるわけですよ。で、今度ね、ここで27節では逆転現象が起こります。つまり、ユダヤ人で割礼を受けているのにもかかわらず、律法に違反していることをやっている人たちがですね、神から裁かれるんですけれども、体には割礼を受けていない人が神様の命令、神様から命令されていることを行っているのであれば、神の国に入って、つまり異邦人が神の国に入り、ユダヤ人が神の国から追い出されるっていう、この裁くっていうのはそういう意味ですね。そういうこと、逆転現象が起こりますよねっていうことを言って、これイエスも実はね、何度も話されてるんです、福音書の中で。例えばマタイの8章の11節でこう書いてあります。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするんです。これ百人隊長がね、お言葉だけいただければしもべは治るって言ったところ、その信仰にすごく感動してイエス様がこの言葉を言ったんですよ。だから多くの人が東から西から来るってことは異邦人ですよ。で、神の国でユダヤ人の父祖であるアブラム、イサク、ヤコブと食事をすると、神の国にいるっていうことですよ。けれども御国の子って書いてます。つまりユダヤ人です。本来彼らのために神様が来られるのに、彼らが外に放り出されて歯ぎしりしていると、つまり御国に入れないっていうね、ことですね。で、28節、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人の絵の称賛は神からではなく、間違った、人からではなく、間違った、とんでもないね、人からではなく神から来ますということで、ユダヤ人が外見上のユダヤ人だけで救いが保証されてない、いるわけではないことの結論ですね。外見における印が内実を保証するわけではないわけなんです。 だからイエス様がパリサイ派や律法学者に何度となく語られて、私は律法をと預言者を廃棄するために来たのではなく、むしろ成就するためだと、その律法の精髄が心の姿勢も含めたところの行いであって、内からのものが外の行いに出てくるんだということなんですね。なので、どんなに外側がよく訂正なんだなんていうのかな、よくきちんと整えられていてもですね、その本当に立法でがんじがらめっていうか、すごいたくさん行って、その規則とかいろいろあってね、それを守り行っていたとしてもですね、なんか微妙に彼らは自分がに都合のいいように解釈してしまっていて、例えば殺してはならないって言っても、人を憎んでてもね、殺してはならないっていうのを守れるようになってるし、あとさっきのほら離婚の話もね、離縁状を出しなさいって書いてあるからモーセが言ってるんだからって言って、心の中では会員の罪を犯していたりとかで、そうやって何か都合のいいようにこう少しずつ少しずつね解釈していって、そこをイエス様にズバレと言われて、それで妬みを起こすんですよ。そしてイエス様を殺したいと思うようになって、でそれで本当に実際に十字架につけるという大罪を犯したんでしょ。でこのようにして、外側では意味がないんだよって、それで義と認められるっていうことではないんだよっていうこと、内が大事であって、それが隠れたユダヤ人、本当に神を褒めたたえる人として生きるのであれば、人目に隠れたユダヤ人であると。そして割礼の方は文字ではなくて、この心、御霊による心の割礼ですね。御霊によって初めて心がこう心の包皮が切り取られるわけですね。切り取られて、そして感じるものを感じる、いい意味ですよ、これ神様の霊的な話ですよ。霊的なことを感じることができるようになっていくわけなんです。そしてそれによって、人によって見られて、あ、この人素晴らしい人ね、ユダヤ人だねっていうんじゃなくて、神が見ておられると、神から称賛が来るという、これこそが真のユダヤ人なんだということで、私たちにもこれが当てはまる。キリスト者としてもう、このユダヤ人に陥った立法主義に陥ってしまうかもしれないということをね、この気をつけたいと思います。行動様式はクリスチャンっていう感じでやってやれるんですよ。やれる行動様式は、でそれをやることがなんか神に喜ばれるっていう風に思っちゃって、そっちに頑張っちゃう。で何々するべきだってこれあるわけじゃないですか、すごい。だけどこっちはおなざりになってるので、でそしていつの間にかそれもごまかしていくっていうね、パリセイ派もそれやったけど、いつの間にか、いやそんなことはないって言ってこう念じるようにね、そんなことはない、そんなことはない、そんなことはない。でも福音はそれ逆なんですよ。心、この人目に隠れたところだから、つまり人には言えないようなその自分が持っているものをそのまま神に注ぎ出して、そしてへり下って悔い改めて語って感謝してですね、そこだから人に見えないところに祈りなさいってのはそういうことなんですよ。イエス様言ったでしょ、あれはね、やばいじゃん、俺しょっちゅう人の前で祈ってんじゃん、そういう意味じゃないでしょ、ね、そういう意味じゃない、隠れるっていうのはそうではなくて、本当に人には言えないようなことでもあっても神の前に出して、そして本当の意味で御霊によって心の割礼を受けてですね、そしたら神が聞いてくださってると、神が父が認めてくださってると、でそういうことで、そしてその外側でもね、もちろんほら行動を行っていくわけですよ。でこれがこのここで書いてるね、人への称賛、その人への称賛は人からではなく神から来ますと。ぜひですね、これ本当なんかお互いにある意味で戒め合っていきたいですよね。戒め合っていきたいです。ともするとなんかこれ言ったら他のクリスチャンに裁かれるかなとかね、あるじゃないですか。でいつの間にかねクリスチャンっぽく動いててなんか心が伴ってないみたいにこう 形は全然変わってないのに、なんか中身が変わっちゃってるって。そうするとね、やってるつもりでどんどんあらが出るっていうのは、その中身出ちゃうんですよ、知らないうちに。でどんなに抗っても無理、変えられてないから内側が、うん、結局同じ肉の行いをしています。妬みであったり怒りであったり裁きであったりですね、他にも実はこういう自分の肉の欲望の問題あったけれども、こっちはすごくなんかきちんとやってるのにこっちは全然やってないとかね、あるわけです。だったらこっちもやめてもですね、全部やめてもこっちやるべきですよ、取り組むべきですよ、でしょ、うん、でそういう、ことを本当に戒めていきたいなと思いますよね。救いの喜びを皆さん喜んでください。でここから出るものを喜んでください。チェックしてくださいですね。で教会においても、このイエス様を喜んでいるっていうところに焦点を当ててください。他のことはねあんまり大事じゃない。あとで何度でいかようにでも調整できるから、いかように調整できるから。大事じゃないっていうのはやらなくていいよって話じゃないですよそういう話じゃなくて、やるんだけど そっちが主体じゃないんですよね、本質じゃないんですよ。イエス様を喜んでですね、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの短い箇所でしたけれども、ユダヤ人が陥ってしまったこの知識を持っているがゆえに陥ってしまった過ち、または外側の行いが儀式があるがゆえに陥ってしまった過ちが、私たちも同じ人間ですから過ちがあります。主よ、しかし本当に私たちがあなたの前に正直であって、そして互いに対しても本当に正直であるような、そういう交わりとしてください。御子にある交わりと、また互いの交わりが本当に一つになって、私たちの教会生活が喜びに満ちたもの、この平安があるところにしてくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、あなたの平安と祝福がこの一週間の間もありますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。